だから
なる
これ
ほ
はね、
ど。
まあ僕なんかどうでもいい話してると思いますけど、結構僕が政治をやるのの原点になってんですよね。まず、ここでね、今日その話の教訓はいくつもあって、まずね、僕は本当にあの時はもう死にたいと思ってたんで、その時ってね、もう世の中のことなんか考えられないですよ。だから、で、悪い人いっぱい寄ってくるでしょ？変なビジネス紹介してきたりさ、騙して持ってったり、ね、たかだか数千円とか数万円のを取るためにも、家の鍵とかこじ開けて入ってくる人がいるんですよ。もう犯罪ですかね、それ自体が。
そうですよね。
はい。
いや、でも日本でもそんなことあるんだ。
ありますよ。勝手に店のシャッター開けて商品持ってった業者もいたし。まあ、むちゃくちゃですよ。からね、まあ、あの時はもう本当に、なんていうかな。人をすごく嫌いになったし、社会を恨んだし、なんかもう人のために何かしようなんてこれっぽっち思ってなくて、もうそれこそ生き残るために俺も人騙そうかなとか思いましたもん。なんか悪いことでも、とにかく世の中こんなに悪い奴がいっぱいいるのかと。じゃあ俺もなんか悪いことやって、とにかく生き延びないといけないから、なんか悪いことしちゃおうかなっていう気持ちになりましたもんね。だから政治で世の中良くしようなんてこれっぽっち思わなかった、あの瞬間は。自分がもうとにかく明日生きなきゃいけないと思ってたんで。けど、僕は本当にありがたかったのは親戚とか友達とかで、いい人たちがいてくれたんで、やっぱり、そのね、もう本当こいつ悪魔かなみたいな人もいれば、一方でものすごい人もいるわけですよ。
すごいコ
で、
ントラストがはっきりしたんですね。
そう、でもね、その人たちがいてくれたから僕ね、曲がらずに済んだんですね。あの時にそういう人たちが全然周りにいなくて、本当に悪い人だけだったら、僕は多分ね、ダークサイドに落ちてましたね。ダース・ベイダーになってたと思いますよ。
結構紙一重なのかもしれないですね。その人がこうどっちの道に行ってしまうかって。
で、まあ、そういう人たちが助けてくれたことと、あとラッキーなことに僕らもその前の年に高校の先生をしてたんで、高校の先生がまた、校長先生が電話してきてくれて心配して。何してんだっつって、いや、耳が潰れて大変なんですっつって、じゃあ時間はあるのかってから、まあ、時間はそれありますけど、みたいな。そしたら、また4月から学校で先生しようって言われて、で、でもいいんですか、僕みたいなことになって、別にお前が潰したんじゃないんだから、お前悪くないんだろうって言ったら、いや、なんか、お前自身に借金はあるのかって言われたから、いや、僕個人にはないんですって言ったら、じゃあ問題ないから、高校来て先生やれって言われて。それでね、吉村先生っていう校長先生だったと覚えてるんですけど、その先生が声かけてくれたおかげで、僕はだから、もう家にちょっと引きこもってたんですけど、もうちょっと鬱だからね、軽鬱だから。軽、重かったのかな。まあ、でも鬱でしたね。まあ、だから、出れなかったんですけど、でもほら、そうやって、その声かけ嬉しかったんで、で、学校行けば、まあ自分が教えてた生徒もいるからね。で、高校にまあ先生として通うようになって、まあでも何回かちょっと朝起きれなくて、遅刻したり遅れたりしたこともまあまああったんですけど、それでも1年ぐらいかな、高校で先生させてもらって、で、まあ僕自身はもう人生終わったなと思ってたんで3分、けど学校に行けば生徒たちは先生呼んでくれるし、周りの先生にもよくしてもらって、なんかそういう人の温かさとかね、に支えられて、いやいや、ここで俺が人生諦めたらみんなみんな恩に報いられないし、生徒にもがっかりさせるから、俺は生きなきゃいけないと。っていう気持ちに、まあ、どうかな、4月から上がり始めて、秋ぐらいかな、になんとか心が立て直って、で、そこから、あれですよ、教員採用試験と警察官の試験受けまくって、5つぐらい受かって、
すごい。
浅井さんのいる横浜市の教員試験も受かってたんですよ。
そうなんですか。
横浜市、大阪府、あとどこだったかな、もう一個買って、大阪府の警察官も買ってたんですよね。あとどこか忘れた。まあ、4つ5つ取ってたんですよ、公務員の合格採用を。で、僕はもう本当に、もう人生ね、そうやって親父も破産するし、住むところもなくなっちゃったし、ね、もう家の家財か何か全部取られちゃったから、生きるために公務員になろうと思って、で、そうですね。で、そう、年明けて、まあ、もう公務員になる気満々で過ごしてたら、友達に呼び出されて、じゃあ、お前、これからどうするんだって言うから、いや、もう、公務員やるわ、っつって。で、なんでだって、いや、なんでだって、もう、家も潰れちゃったし、住むとこもないし、とにかく公務員になればね、住むとことか給料もらえるじゃないですか。 それが生きなきゃいけないんで、つったら、いや、お前政治家になるって言ってたじゃないかって言うんですよね。
うん、
で、いや、言ってたけど、無理でちょっともうこうなったらと。俺、住むとこもないんだよと、金もないしと。で、政治家になるために俺だってやろうと思ってたさと。だから、法律の勉強もしたし、で、実はちょっと未練があって、政治家にもね。あの、はい、てか、うん、だから、僕、あの、公務員試験の合間に、法科大学院の試験もちょっと受けてたんですよ。ダメ元で。
そうなんですね。
うん、未練があったんでね。
うん、
だから行こうと思えば行けたんだよっていうのだけ自分の中で証明したかったんですよ実は。
うーん、
うん、ただもうお金もないし家もこういう状況だからもう俺は仕方がいけないんだって自分に言い訳をしてたんですね。
うーん、
でまあそんな話もね、いやだから、うん、一応試験も受けて受かってるんだけどでももう行かないんだと行けないんだと言って言い訳をしたら、あのその友達がですね、お前は男が一応言ったことをですね、あのそうやってなんか簡単に諦めるのかみたいなことを言うわけですよ。
あ、すごいいい友達ですね。
いやでもそいつんち結構金持ちだったからおめえに何が分かんだっつって僕も腹立ってですね、すごく喧嘩したんですけどまたしばらくしたら呼び出しがかかったからもう今度こそぶん殴ってやろうと思って、
うん、
あの行ったらそいつは金貸してくれたんですよ。
へ、
うん、でしかもそいつは頭がいいやつだからですね、一人のお金じゃなくてみんなからお金をカンパで集めてきてたんですね、何人かから。
うわすごい、
うん、でお前はね学生の時からもそうやってなんか突っ走って生徒会長とかもやってなんかいつもなんかねもう無茶なことやってたと。で、まあ、迷惑も被るんだけど、うん、けど俺はお前が海外に行って帰ってきてその日本このままじゃまずい政治家になるんだって時に羨ましかったって言ってくれたんですよね。そういうなんか、うん、自分たちには持てないようなそういう思いを持って、うん、だから、うん、なんかどこまでやるのかなと思ってちょっとこう友達として期待しながら見てたんだと、
うん、
そしたらね家が潰れてそうやってねこの間会った時にやったらもう諦めるって言ってたから、
うん
うん、なんか期待してた分すごい失望したと、うん、でも聞けばね金がないから辞めるっていうから、いや俺たちはもう働いてるから金はあるんだと、でもお前みたいな思いがないからお前は金、ね、俺たちは金はあるけど思いはないって言うんですよ。お前は金はないけど思いあんだろって言うから。だから金は別に返さなくてもいいから、ね、金が理由で辞めるって言うんだったら金はやるから、挑戦しろって言われたんですよ。
すごい。それでも20代ですよね、友達も。
でね、いや、今でこそ
すごい
美談に聞こえるかもしれないですけど、当時の僕からしたら、もうなんてこと言うんだと。でも辞めてくれと。私はね、死にたいと思ってたのなんとか復活して公務員の試験受かってこれでなんとか生きていけると思って安心してたのに、
安定した暮らしをね、
俺にまだ行けというのかと、うん、もう嫌だと思ったけど、でもまあね、その前喧嘩してるし売り言葉に買い言葉で金がないからできないんだよお前何か分かんないみたいなこと言ってたから、じゃあ金出すって言われたんで、それで、うん、ともう逃げ道を塞がれてしまって。
すごいですね。神谷総平逃がしてもらえないですね。
そう。それでもうあれですよ。大阪府のね、高槻市で中学校の英語の先生をすることが決まってたんですけど、
はい、
うん、あの断って直前に。で、まあ、大阪の関西大学の法科大学に行って、
はい、
まあ、弁護士の勉強を始めて、で3年間、まあ、いろいろあの遊ぶことも遊んだし、あのなんだ、勉強もして、で、そう、あの3年でまあ無事に卒業したんですね、
はい、
で本当はそこで弁護士になっときゃよかったなって今思うんですけど、
うん、
はい、もう当時29になってたんで、
はい、
で思いがあるじゃないですか、僕の人にはあんま言ってなかったんですよ、変な宗教ってより嫌だから、うん、とにかくチャラチャラしてたんですけど、で思いの中でやっぱりいつか政治家になってるぞって思いをずっと持ってたんですね、
うん、
だってそのために大学行ったんだから、
はい、
から僕大学院中も政治家の下でインターンシップとかしてて、あの地方議員さんとか市議会議員さんとか知り合い作ってたんですね、
うん、
将来のために。
うん、
ただまあある程度そういう接点もあったもんだから、なんかあれはいつだったかな、29歳の2月の頭ぐらいにひいおじいちゃんが僕の夢枕に立ったんですよ。
はい、
で
選挙に、あ、政治家だった、
そう、政治家だったひいおじいちゃんが僕の夢の中に出てきて、
うん、
あの選挙出ろって言うんですよ、
うん
うん、今だみたいなこと言うんですよ、
うん、
で、で朝起きてそれが覚えてて、でいや選挙と思ったから、だからインターネットとかあったから調べたんですよ、
はい、
うん、吹田選挙って言ったら、そしたら2ヶ月後に吹田で市議会議員の選挙があるって分かっちゃって、
うわ
で、いろいろ調べていくと、あの今からその地方統一選、全国で選挙があるんだけど、2ヶ月前だからもう住民票としても間に合わないんですよね。
うん、
だから僕が選挙に出れるのはもう吹田市しかないってことがその時分かって、
はいはい、はいはい、
でも言っても何にも今まで準備もしてなかったし、無茶でしょうと思って、で知り合いの市議会議員さんに連絡して、でなんか2ヶ月後吹田選挙あるの知ってますかって、お知ってるって言うから、
うん、
いやそれ僕出るとか言っても絶対無理ですよねとかってこう止めてもらおうと思ったんですよ。そんな政治家なんてなめんじゃねえと、
は
い、そんな簡単に分かるもんじゃないんだって言ってもらおうと思って相談したのに、
うん、
その人がね、いけんちゃうとか言って言われて
思惑と全然違う方向に、
そうで、なんだったら応援するけどみたいな感じで、え、本当ですかって言って、もうね、その人市議会議員だから、
うん、
まあ、そうじゃない、その人って思惑あったみたいなんですけど、後々思えばね、
うん、
けど、まあ、僕も結構純粋だから、え、じゃあ応援してもらえるんだったらもうね、人生最初で最後の選挙だと思ってたんで、うん、だからもう今行かなきゃ、もうこのままね、司法試験でやってたら、まあ、司法試験受かる保証もないし、うん、で就職したりしたらもう絶対選挙出るとか無理だなと思ってたんで、
うん、
うん、じゃあもういいやと思って、もう母親泣いてましたけどね、うん、もう本当何考えてんのって
、お願いやめてみたいな、
公務員になるって言ってたのにやめてね、1000万以上の奨学金借りて大学院行くし、でそれで弁護士になるのかと思いきや、うん、今度選挙出るって本当あんたバカなのって言われて、うん、まあまあでも確かに母親の言うことももっともだなと思いつつ、でももうしょうがないですよね、その時はもうなんか行かなきゃと思っちゃったんで、で
そこでじゃあ初めての、
そうです、うん、
でいよいよあれですね、政治家の神谷宗平が誕生する、
そうなんですよ、
瞬間、
それで、まあ、とにかく何を訴えていいかもよく分かんないけど、まあ、嘘ついてもしょうがないんで、自分は今の社会に問題を持っていると、はい、でそれは結局若者の意識だと、若者の意識が変わらないことには絶対このままでは社会悪くなりますよと、で若者意識を作るのは教育だから、教育にもっと手こ入れすべきだと、うん、でやっぱ子供、今と言ってること一緒なんですよ、あの子供の教育で一番大事なのは先生だと、
うんうん、
だからどういう先生を採用するかによって学校の教育が変わるから、吹田市の先生は大阪府が採用してるんだけど、そうじゃなくて吹田府、吹田市独自で採用基準を設けて先生を選ぶとかですね、そういうことをやっていくと地域の教育が良くなるはずだから、教員人事権の委譲を受ければいいんだと、
うん、
大阪府からねっていう、そういうことを政策にしたんですよ。そしたらそれが結構皆さんの評価を得てですね、はい、なんと29歳、全く何にも準備してなかった私が2663票いただいて市議会議員になりましたと。
まさかの。
そう。4年前はね、婚約者に逃げられ、借金取り言われて死にたいと思ってたのに。
どん底からの。
はい。4年後には、全然縁もゆかりもな、縁もゆかりもなかったわけじゃないけど、自分の生まれ育った町でもない、吹田の町で、はい、まあ、市議会議員になってたと。
すごいジェットコースターですね。
はい。ちょっと映画になりますか？
これ映画に、軽く映画になりますよね。
うん。
なるほど、すごい、まあ、
でもね、こんな無茶な人生を生きているので、
うーん、
だから政党とか作ろうとかって思っちゃうんですよ、バカ
な無茶なことを、
いやだからあの時の無茶に比べたら今回参政党を作るとかっていうのは、
はい、
まだリスク取ってないんですよ、しんどいけど。
そうなん、
いやそれはだって
そういう感覚なんですか。
そうですよ、だって住むとこもなくて親の借金返せるかどうかも分かんない段階で、就職せずに1000万奨学金借りて大学院行くとかって、すごいですよ、この思いっきりというか若さは。
確かに、
うん、のでね、はい、まあ、そういう無茶なことをやってきた経験があるので、なんていうかな、そういう無謀なチャレンジもできるし、一方で今日一番言いたかったこと、今日ちょっと長くなって申し訳ないんですけど、僕ね、一歩間違えれば25歳の時死んでたんですよね。
はい、
うん、もう絶望してたから、
うんうん、
社会にも自分の人生にも、うん、だからね、もうある意味ね、今2回目の人生なんですよ。あの時一歩間違えたら死んでたから。
なるほど、
うん、ってなると別に長生きしたいとか、なんかお金を貯め込みたいとかあんまりないんですよ。 だって今生きてること自体がポケモンみたいなもんだから、じゃあ何をすべきかって考えた時に、あの時助けてくれた人たちに恩返ししたいなと思うんですよ。けど別にその時してくれた人たちにお金を渡してもしょうがないんで、だからみんなが住んでるこの日本を良くしようと思うんですよ。
結構その一回やっぱりそのね、もう死のうと思うまで絶望のもう、要はどん底、もう希望のないどん底に一回落ちたっていうのはすごく大きかったんですね。
そうですね。
ねえ。
だから僕はその今日のタイトルにもつけてるのかもしれないけど、みんながみんな政治のこと考えるなんて無理だと思ってるんですよ。
はい。
だから僕みんなに政治をやれっていう気はなくて、あ、考える必要はあると思うけど、そこに時間を使う必要とかはなくて、やっぱりそのある程度生活に安定してて健康で時間にもゆとりがある人がじゃないと政治って考えられないですよ。だって政治ってどっちかっていうと自分のことでもあるけど、社会とかみんなのためでしょ。
そうですね。
自分のことがままならない人に社会のことを考えるっていうのはちょっとそれ酷で、まず自分のことがしんどい人は自分のことちゃんとやりましょうですよ。
まあそもそも健全な判断もできないですもんね。
そうなんですよ。僕もそうだったしね。だからまず自分のことちゃんとやる、自立する、でそこの中で余力を持って人のために、世のためにやると、この順番ですよね。だから世の中を良くしようと思ったら自分がまずしっかりしないといけないんで、それを作るのもでもまた教育なんですよ。教育がしっかりしないと実現できないって。
おっしゃる通りですね。
だから僕はいい政治をやるためには良き有権者が必要で、良き有権者を作るためには良い教育が必要だと思ってるんですよね。
なかなかそこにこう気づけてないですよね、私たちね。
まあね、両方経験するってあんまりないですからね。安定してる人ってずっと安定してるから、
はい、
まあ、ある意味悪く言えば苦労を知らないんで、あんまり問題を感じないですよね。いや別にいいんじゃない、自分は普通に生きてきたしこのままでいいんじゃないって思うでしょ。
そうですね、特に問題感じてないですけどって感じですもんね。
そうで、一方で本当にしんどい人っていうのは生きるのも必死だし、世の中からあんまりいい思いをしてないので、はい、人のために頑張ろうと思えないんですよ。
そうですよね。
なんだったら社会恨んでますからね。だからね、僕はね、ある意味もう運命だと今では思ってるんですけど、両方経験させられたんですよね。小さい時はそんな苦労してないですよ、お父さん会社経営してたから、それなりに別に何不自由なく育ちましたしね、海外も行けたし、そこまで良かったんですよ、23ぐらいまでは。それが24、5、6、7、8ぐらいがすごいしんどくて、大学時代もすごいしんどかったですよ。家賃2万5000ぐらい の、 トイレ風呂共同のとこ住んでましたからね。地方だったらあれですけどね、大阪の吹田の家賃2万円ってなかなかスパイシーな建物でしたよ。
しかも昭和じゃないですもんね。なかなか。
そう、だからね、だからまあそう、まあまあ、まあ、短い期間でしたけど、まあでも29歳で市議会議員になるまでは本当にギリギリの生活でしたね。
いや、すごい本当波乱に満ちたね、20代でしたね、亀井さんの中で。
そう、だから僕は人の温かみも知ってるし、人の残虐さとか、手のひら返す人のね、そういう、なんていうかな、醜さというか、そういうのも経験したから、ので、僕はやっぱりそういう自分によくしてくれた人のために働こうと思う。一方で、僕はやっぱりそういう悪い人が世の中にいるっていうのを知ってるんで、そういう人に対してはやっぱり強くいこうと、いうふうにも思ってですね。
屈してはいけないみたいな。
だから僕は本当にああいい人だなと思えば温厚にするし、まだそのどういう人がいるか分かんない時にはある程度こう強い態度でいくんですよ。いや悪いやつ絶対いるんで何人か。そういう人たちをのさばらせちゃいけないっていう自分の中の正義感があるんですよ。
なるほど。
まあ今の僕にそんな悪い人ってそんな寄ってこないですけど。けどやっぱりね、なんかずるいことを考えてる人残念ながらいるんですよね。
そうなんですね。
政治の世界は特に多い。そういう人がね。でも、まあまあ次回政治の話しますけど、
はい、
でも今日ちょっとだいぶ長めに喋っちゃいましたけど、その経験をできたのは、貴重でしたね。お金では買えない経験ができました、20代で。
なるほど。 だからまあね、本当にそこから先、政治の世界にね、どっぷりとこう、もう入っていかれるわけですけど、ある意味、まあそこの、すごく政治の世界っていうのもいろんなこう、荒波って言えば荒波じゃないですか、いろんなことが起き
はい。
て、そこに耐えうるための、なんか20代の、こう、鍛える鍛錬の、なんか10年だったみたいな風にも、なんか思えなくもないですね、今見てみると
そう
ね。
ですね。まあで
ねえ、
も
そ
ま
れ
だま
が、
だアマチャンで世間知らずだったんでね、この政治の世界でいっぱい失敗してますけど、まあけど、そうですね、あの20代がなかったら今の僕はもう絶対にないですよ
そう
ね。
いうことですよね。
はい。だから、海外留学で、海外行っていろんなことに気づかせてもらって、その後いろんな、で、まあ鍛えてもらったみたいな感じですかね。
いや、面白いですね。やっぱこうやってストーリーで聞いていくと、なんかなるべくしてなんかこうなってて、歩むべくして歩んでるっていうような、なんかこういろんなね、目に見えない、なんかこう力が、まあ偶然なのか、なんだかわかりませんけど、いろんな重なってね、そうやって今があるんだっていうのにこう繋がっていきますね、聞いてると。ありがとうございます。結構たっぷりと、ね、神谷さんのこう20代どんな風に過ごされたのかっていうのが結構たっぷりと聞くことができましたので、じゃ次回はまたね、そこでようやく初当選を果たした神谷宗平さんが、まあ、実際政治の世界に志を持って政治の世界に入って、まあ、どんな経験をしていて何を思い、ね、どんなことを得て学んでいくのかみたいなところを、まあ、いろいろお話、実際に政治の裏と表とね、いろいろあると思いますから、その辺のお話なんかもいろいろ伺っていけたらいいなと思ってます。
そうですね。まあ、ここまでが、プロローグみたいなもんですよね。はい。議員になったところから話すよって話なんですけど。
でも大事ですよね。やっぱりここまでを知った上で、あ、そうやって、議員になっていったんだ、そのプロセスがあったんだっていうのをね。
そう。まあ、僕はこうやってね、まあ、全部脱がしますみたいな、最初に言われましたけど、とにかくもう正直に全部話して、いいことも悪いことも。その上で今、こういうこと考えてんだよって言った方が、多分皆さんにもね、真意が伝わ
そう
る
で
と思
す
うんですよ
ね。いや、
ね。
正直逆に言えば、それ、ここが分かんないと、真意って見えないですよ。
なんで教育が大事って言ってんのかとかね。なんで政治を嫌だ嫌だって言いながらやってんのかとか。その辺のところをやっぱりきちっと分かってもらった上で、政策とか、参政党のこととか知ってもらった方が、多分皆さんには伝わるかなと思ってるんです。
そうですね。その辺かなりたっぷりと伝えていただいたので。じゃあまた次回以降、まず、この政治のね、お話になっていくかと思いますけれども、また次回も楽しみにしています。ありがとうございました。
ありがとうございました。